竹内和樹のインターネットというジャングルの中にまた無事飛び込んできたジャングルレディオ。まああまりにもいろんなことがねありすぎた、この1ヶ月3月から4月のね、間で、ジャングルレディオ4月号をですねやっと今になって更新することができました。まあねそのもう言うまでもないちょっとこういうもう混乱と言ってもいいようなぐらいねいろんなことがねもう七転八倒というかしてしまっている状態の中でねこの間あれですねスイカのライブをドラマーの、コミアンを迎えて初めて青山の月見でやったんですけど、まあ、その時にね一応ちゃんと毎月聞いてますよっていう風にね声をかけてくれる人がいまして、これね毎月ねだいたいまあ50ぐらいなんですよね、まあ、聞いてくれてる人がねだからまあその中の、まあ、お一人ですけどね、まあ、多分これを今日もこれを聞いてくれてるんだと思うんですけどそういう風にねやっぱ直接ね言ってもらえるとねこうやんなきゃなっていう気にもなるんでねぜひともまたの何かの機会には声をかけてくださいその気になりますんでね、というまあジャングルレイディオなんですけども今月、まあ、4月、まあ、もうすでにねもう半分過ぎてしまってるんでもう次5月のね更新時期が近い感じになってしまってますが、まあ、先月から、まあ、今月にかけてのいろいろ振り返りなんかを、まあ、ざっと喋ってっていうのを、まあ、毎回の、まあ、パターンにはしてるんですけどねもうすでにちょっと3月の話とかをちょっと思い出せる感じではないぐらいちょっと4月の出来事が多かったんでまあもうその辺からもうざっくりバシバシ話をしていこうかなと思います。そうですねまあ次のね今日今月、まあ、4月のこの残りの中での話もありますし、本当ね話したいことが、終わったことこれからのことを含めてで、めちゃくちゃいっぱいあるんですよね。なのでまあちゃっちゃといきましょうか。まずどの話からしましょうかね。まあ一番近いライブが何なのかっていう話をまずきっかけに。ちょっと話してみたいなと思うんですけど、4月の23日ですね。今週もこれちょっとアップするのが、多分今週って言っちゃっていいと思いますけど、今週末ですね土曜日に、東京オーウェストで世界一ロックバンドですね、世界一の、フォークロアというアルバムのリリース記念のワンマンライブがあるんですけども、こちらの方に、サポートですね、サポート演奏ということでキーボードということで、がっちりと、ずるっと、ライブを演奏一緒に演奏するんですけども、これが実は今月のもう頭ですね、4月の2日3日に、大阪は赤楚っていうところですね、名古屋はアポロシアターというところで、まあ、すでにもう2公演実は演奏してきたんですね、うん、まあ、だからこの世界一に参加するよっていう話とかはなんかほんとギリギリでしかできてなかったんですね。っていうのはまあ話自体はもちろん早い段階からこう決まってたんですけど、まあ、何せその地震の影響というかね、それでまあもともとツアーに入ってたその仙台とかももちろんできなくなっちゃったりとかで、やっぱりそのギリギリまでねみんなすごく悩んでいたせいで、 そのツアー自体もね、こう本当にやるのかっていうこともまあ含めてで、なかなか発表アナウンスが、まあ、できなかったんですけど、まあ、無事にあの大阪と名古屋は2本とも、参加させてもらいましてですね、なんかそういうライブロックバンドのツアーに帯同するっていうのは、まあ、前にもちょっとこういうラジオでは言ってたかもしれないですけど、カットマンブーチェですね、今やドラムの小宮がスイカで叩いてくれてますけど、その小宮がもともとやってたカットマンブーチェの、九州ツアーですねに、何年前ですか、2008とか9ですから、もう、ね、2年3年前なんですけど、その参加して以来、しかも、まあ、それはね、なんかツアーとはいえ、そのちょこっと数曲弾いたぐらいの感じでしたけど、ワンマンライブみたいなのをね、ロックバンドと一緒にがっつりやるのは、俺も本当にね、10年前、もう10年以上になるかもしれないですね、ちょうど10年、うん、10年前か。セロファンっていうギターポップのバンドが、大阪関西出身のバンドがいたんですけども、そのセロファンのツアーを、に参加して、その後、まあ、3年間ぐらいずっとサポートキーボードをやらせてもらったんですけど、まあ、その時以来ですね、その頃は髪の毛が金髪だったんですよ、まあ、金髪ってブリーチもバキバキの状態っていうね、もう今や多分想像できないとかそういう感じだと思うんですけどね。だからね、こう現場、その世界一の現場で大阪とか名古屋行った時も、その10年前から もちろんお仕事されてる方そのいっぱいいてるので、その10年ぶりぐらいに会う人とかがやっぱいたんですね。これが面白いというか、まあ巡り巡ってというかね、まあ、ハンドレッドバーズを、まあ、大阪でずっと続けてやってますけど、やっぱりそのハウスのフィールドですし、ライブハウスでのライブとかは全然してないですからね。それでスイカはスイカで、まあ、ちょっと全然また違うフィールドでライブをやるので、まあ、出会うことがやっぱなかったんですね。だから相手も誰だか分かってないみたいな状態で、お会いする方がいっぱいいましたね。しかも当時金髪ですからね、まあ印象というか、もうもはや 別人ですよねまあなんかそんなね、ちょっと自分的にはなんつったんですかね、ちょっと懐かしい感じもありつつ、まあだけどツアーはやっぱり面白いですね。演奏がこう一日一日こうなんていうんですかね、熟していくというかね、やっぱ演奏そのものだけじゃなくて、こうライブってやっぱりこう流れがあって、こうショーとしてね、やっぱりこう例えば90分とかのショーがこうだんだんこういい形でこうタイトになっていくというかね、そういうね、なんかこう日々成長する感じをね、こう2日間感じるライブでしたね。すごくね、まあ、みんなこうなんか話しやすい連中だというのもあって、まあ、終始楽しいツアーでしたからね。とまあそういう世界一の、ライブ、まあ、ツアー、まあ一応ファイナルってことなんですかね。東京渋谷オーウェストで、23日に参加します。こちらこちらね、ユーストリームとスペシャーの共同で中継があるみたいなんですね。当日生中継なので来れない方はぜひともそちらをちょっと時間があれば、夕方5時スタートですからね、ちょっと気をつけてください、ライブイベントにしてはちょっと早めですけど、5時スタートで、まあ2時間半ぐらいを見といてください。多分それぐらいの枠で、やると思います。で、まあ、これが第 一覧情報ですね。まあその世界一周りで言うと、その延長戦でそのボーカル の岩崎圭君という、もう彼の声がやっぱりすごく、なんていうんですか、こういい歌声をしてるんですけど、まあ一緒に実はソロ音源というか言うんですかね、彼が5月の頭からなんかこう弾き語りソロツアーみたいなのを全国、すごいですね、7カ所8カ所ぐらいだーっと北海道からみたいな感じでやるみたいなんですけど、そこになんかこうソロ音源を持っていくっていうのを一緒にちょっと共同制作しまして、急遽、まあ、それもなんか感激を縫った感じで作ったんですけど、もう1日半ぐらいでもう全部演奏から歌からバーッと撮ってみたいな、でまあ4曲なんですけど、まあ、これがまあ俺もちょっとアレンジとかキーボードとか結構参加してまして、一緒に作ったって感じなんですけどね。それもね、その弾き語りツアー多分限定っていう感じですか、で発売されるみたいなんで、これもねいいですよ、いい作りになりました。ね、歌声がね、なんか何でしょう、七尾旅人くんとかをちょっとこうギター一本で聴いてると思わせる雰囲気もありますね。だからロック、まあロックポップスの畑の人なんですけど、ちょっとこうブルージーな感じとかね、そのとにかくいいですね。というわけでちょっとそちらの音源なんかもおすすめしておきます。はい、というまあジャングルレイディオにしては珍しい、スイカでもない、ハンドレッドバーツでもない話からスタートしましたが、その次の話いきましょうか。何がいいでしょうかね。トトですね、これいきましょうか。トトの、ソロアルバムがリリースされます。5月じゃないわ、6月だ、6月の、これ6月何日なんでしょうね、これ俺ねあんまちゃんと分かってないですけど、6月の初旬ですねこれ無事にパッケージごと完成しております。なので某ヨガマスターのソロアルバムですか、カミングスーンと言われながら7年8年経ってるというその某ヨガマスターのソロアルバムみたいな都市伝説みたいな話にはなりませんちゃんときちんと俺も 今この手元にね、パッケージが完成したものを受け取ってます。トトの「和と和」というアルバムが6月の上旬ですか、にリリースになると。これが先行リリースパーティーというですね、まあフラインスピンレコーズ、おなじみのフライングブックス、渋谷の古本屋ですね、こちらでソロリリースパーティーですね、先行、まあそれが5月の15日に開催されます。15日は多分日曜日ですね。まあ詳細はフライングブックスの、ホームページですかね、そちらの方とかで発表されると思いますし、近々まあトト本人がね、多分なんかブログとかそういうとこで、どんどん詳細を発表すると思いますが、そのアルバムが出ると。この今ラジオこれ俺が喋ってる段階で全くまだ聞けてないんですよね。なのでこう内容がどうだっていう話が全くできないんですけどというのも俺の参加したのはもう本当に1曲PV、素敵なアニメーション PV が出来上がってるウィンディーという曲が YouTube に今上がってますけども、そのウィンディーで あのピアノを本当に弾いたっていうだけ。しかもね、あのなんていうか、もう曲を聴いて、でこんな感じでっていうのを渡されてんで、まあ、ピアノを弾いてほしいというそのオファーを受けて、まあ、ずっと聴いてるだけ聴いてて、でもうちょっといけると思ったらピアノをバッと弾いたんですけど、もう本当1回弾いただけで、そのなんていうんですか、もうそれっきりぐらいの演奏にしてみたんですよね。あの、まあ、確かにちょっとこう作り込んで弾くとか、なんかこうそういうのもあると思うんですけど、なんとなくね、あのそうじゃない方法をなんか取りたかったというかね、なんか言葉と音楽を聞いて、なんかこう自分も絵を描く感じですかね。この曲の中のどこにどういう音を描こうかなみたいな感じをちょっとこうぼやーっと考えて、それがまあなんとなく見えてきた時に、もうバッと一筆書きで描いたみたいな、ちょっとそんな感じで演奏させてもらいましたが、まあ、そのウィンディという曲が入ったアルバムですね。他の曲ではあの高槻、アトム、小林大吾があの3人入った曲もありますし、あのナノルダムライですね、の入った曲もありますし、なんかゲストはそれぐらいですかね。なんかミュージシャンゲストも他にもいる、何人かいるみたいですね。あ、辻子のり子さんも入ってますね。なんせその曲全体のプロデュースがあのマスというバンドをやってるあの山田くんですね、山田達也、彼がまあトータルプロデュースをしたので、まあ間違いないと思いますまあこの時点で聞いてないで言うなよって言われそうですけど、まあ間違いない多分作品であると思いますので、こちら、5月15日のフライングブックスでのリリースパーティー、もしくは、来れない方は6月のリリースに合わせてぜひチェックしてみてください。はい、で、次がソロの話しましょうか。竹内和也ソロライブですね。今月ちょっと4月に入ってから結構ソロライブをいくつか続けざまにやってましたが、恵比寿のねバチカっていう新しくオープンしたお店ですね。駒沢通り沿いの結構おしゃれなお店なんですけど、まあクラブ半分ライブハウス半分みたいなところで、そこのあのグランドオープニングパーティーに呼んでもらいまして、ライブやったり、あと横須賀の、バーシェルというところでですね、あのデラファンキーというイベントですね。これはあのインビジネスというイベントで DJ をやったりして活躍している中山圭君という、あのこれまたなかなか活かした DJ がいまして、この中山圭君の主催のイベントに、まあ、彼の地元であるその横須賀なんですけど、そっちに呼んでもらってライブをやったと。まあ、最近だからまたちょっとなんでしょうね、アンダーザウィロー的なシリーズ的なですねものにもなんかこうちょっと作品を新しく作りかけてまして、まああの一回ね、あの 2,3 年前にもう第3弾になるものとして内容をほとんど作ってたんですけど、まあ、ちょっとそれを一回やっぱりちょっとまあリリースタイミングもちょっと逸してしまったということもあって、ちょっと一回こうリセットし直して、また今年まあそうやってソロライブをやるのにまあ内容を見直しつつ作り直したり新しいものを足したりとかですね、なんかちょっとそういう感じでやってるんですけど、そうだからね、あのビートメーカー、もう元々はソロ音源用に作ってた、まあ、トラックなんですねあれね、まあそれが、まあ、結果ああいうちょっと面白い3人のラップ MC のねラップが乗って、まあ、あのスイカの作品として先に世に出しましたけど、 もともとは俺も YouTube でちょっとアップしてますけど、ソロでインストでライブをやるときに、演奏するのにちょっと作った実は曲なんですね。それがその辺の作品も含めてですけど、ちょっと新しいものも織り交ぜながら、ソロライブをやってまして、それが今度5月は16日これ月曜日なんですけど、ちょっと変わったというか、静岡県の菊川というところに、ポニーズトイという、カフェですかね、ちょっと喫茶店みたいなお店があって、こちらでちょっとやらせてもらうことになってます。これはね、三つ風くんという、三つ風&ザ・グリーンマッシブ、これまた俺が、今年リリースされた音源があって、そこに参加してるんですけど、ライブとかもたまにやってる、そのダビーなんですね、バンドなんですが、そこのボーカルの、三つ風くんと2人でちょっと行ってきて、ソロのライブもやりつつ、その三つ風くんとのセッションとかそういうのもやりつつという感じで、やらせてもらいます。なので静岡県ちょっと菊川周辺、お茶で有名なあたりですからね、もちろんお茶も抑えつつなんかこう近くで、それいけそうだっていう人いたらね、今からちょっとスケジューリングしてみてほしいですね。その深夜イベントっていうことでもないとは思います。普通の夜に、やる感じで、やりますんで、ぜひとも菊川、ポニーズトイの方ですね、集まってきていただけたら、東海地区の方ですね、よろしくお願いしますという、ソロライブも盛んにやりだしてますよという話で、さらに、ソロというか、仕事、よく音楽制作の仕事はいろいろやらせてもらってるんですけど、表立った話があまりできることがなかったんですが、一つ TAKAHIRO さんの話しておきましょうか。これね、ダンサーの TAKAHIRO さんという方が、いまして、これ結構というか、かなり著名人なんですね、この人ね。というのは、俺も後追いで知った感じなんですけどね、全部。その情熱大陸で取り上げられてたり、徹子の部屋に出てたりとか、もうなんか、全然有名な人だったみたいで、周りの人に話して初めて、そうなんやっていうぐらいで知ったんですけど、その TAKAHIRO さんのですね、プロデュースする、もともとニューヨークで、大活躍されててですね、今や、マドンナのワールドツアー、PV にも抜擢されたり、それで向こうでニューヨークの、連中とチームを作って、ザ・ムーブメントという、ちょっと演劇とダンスとパントマイムととか、なんかいろんな要素の入った、だけど途中、ライブの途中にね、ラップする人が出てきて、ラップしたり、ビートボックスをかましたりとか、DJ がガチガチにこうスクラッチ、DJ プレイしたりっていう、だからそのヒップホップの要素が強かったりとかもする、いろんなものがこう複合されてる感じのステージを、ずっとそのザ・ムーブメントという名前でやってらっしゃるんですが、それの日本公演ですね。日本公演はその TAKAHIRO さんがさらに中心となってプロデュースしたステージとなってるというのをに、どういうわけかというかひょんなことから俺が音楽をちょっと提供することになりまして、その何でしょうね、日本人ならではのなんか切り口の音楽とかそういうものを、その自分たちのステージの中にもこう、自分も日本人なので、こう入れていきたいっていうことで、いろんなクリエイターの人を探してたみたいなんですけど、 まあ、その流れの中ですね、ちょっと俺が、ちょっと一緒に音楽を作ることになりまして、これがね、面白かったですね。昔ね、俺ダンサーとシンガーがいてみたいなちょっとチームで、まあもう全然アマチュアの時ですけどね、活動してたこともあったので、その頃からね、そのダンサーの人に音を提供する面白さっていうのはね、ちょっとその何て言うんですか、歌を作るとか音楽、まあ、バンドで演奏するっていうのとはまた全然違ったベクトルで面白いなと思ってやってたんですよね。なんかね、やっぱり、ね、音に対するその敏感さというか、こう聞いてる場所が全然そのミュージシャンとも違って、そのやっぱり音が面白い、その自分の中の何かとリンクできるような音をずっと探してるみたいな感じなんですよ。だからこう、何でしょうね、何について面白いっていうかが本当にその人その人で全然違うし、そのただノリがいいとか、そのジャンルで言うとヒップホップだとか、なんかハウスだとか、なんかそうジャズだとか、まあ、そういうことはあんま関係ない気がするんですよね。多分その自分の中のそのなんかその金銭に触れるものとその音がこうリンクした時に異常に反応して、それは楽しいとか面白い、聞いたことがないみたいな話になって、こう音楽を広げていくというかね。でそれで自分のなんか踊りであるとか、自分が踊ってる絵が見えるらしいんですよね、やっぱり。でそこに行くまでこう話をとにかく続けて、しかも音楽音を渡し続けるみたいな作業をずっとしたんですけど、まあ、そのステージだから、全体ではないんですけどね、その全体像はまあある程度そのずっと何年もかけて作ってきてたものがあって、その中の一部を新たに俺がちょっと書き下ろしで作らせてもらったというね、高弘さんプロデュースのステージ The Movement Electric City という、ダンス舞台公演が、今月あるんですよ。もう日にちで言うと、19日から27日ぐらいの間でツアーで、透明版でされてますんで、俺もちょっと見に行こうと思ってますけども、まあこういう仕事も最近させてもらいましたと。で最後、もう30分ぐらい喋ってますからね、やばいな。最後はスイカの話をしておきましょうか。スイカはその冒頭でポロッと言いましたけど、新しいドラマーのね、コミアンを迎えて、まあドラムベースキーボード状態で 3MC という新体制でやりだしましたが、それの次のライブが5月は22日、渋谷のセブンスフロアで、やりますと。こちらの対バンにチーキーズというね、これはね、アフロックス、キングダムアフロックスのメンバーですよね、がちょっと何人かこう中心になって、このベースは石黒くんですよね。石黒くんはこの間俺はバッテンパパセッションとかで一緒に演奏しましたけど、まあそんなチーキーズとか、を対バンに迎えたイベントでまたちょっとライブやります。5月22ですね、これは日曜日かな。ぜひともスイカのその新体制もね、まあ、この間初お披露目でしたけど、なかなか面白いことになりそうですね。という、まあ、スイカ、ちょっと新しくなったスイカバンドの音っていうのは、What's Generation のリミックスっていうのを、What's Generation って、ケンザ390の、曲なんですけど、フィーチャリングにMC がいっぱいこう出てくるラウデフとかね、コペル君、シュン君、あとスカイハイですか、と出てくる曲のスイカバンドリミックスを俺が作って、 置いてますんで、まあ、それでちょっと一回聞いてもらいたいですね。なんかあの地下室みたいなスタジオでもうザクッて演奏した音をそのままあのラップアカペラとかましたっていう感じなんですけど、なんかちょっとソウルバンドっぽいね、ロックの、ロック色の強い演奏になってるんですけど、かっこいいと思いますんでね。あ、かっこいいと思うって言って自分で言ってますけどあのそれで聞いてもらって、ぜひ こんな音の上にスイカが乗るのかと、うん、いうふうにちょっとこうイメージ膨らませながら5月22もぜひともね、見に来てほしいですね。撮れるかな。Yeah, yeah,
思えば物心ついた時から聞いてたラップ、きっかけはだよねかブギバカだりさ、雨の日々や経て隠しに至る、向こうみたく日本でもリアルになる、ここや夢や希望だって山ほどある、チャートで1になる曲まあ、でもがヒット、俺もいつかって思い浮かべた夜、始めたぜそりゃ取り憑かれた夜、でも夢物語終わりつける、小さな村高いにありを向ける、甘い理想はガラガラ崩れ落ちる、気づきゃ大体のラッパーは会社のお荷物、俺はそんなのに染まる気ない、違いわかるやつと変えてく時代、ほら暗黒のゼロ年代はもうフィニッシュ、新たな世代の幕開けさフレッシュ、
JPN のキャッシュフロー寝そばりなる愛想に愛想サイナヨーズハブに独占上 Everybody 春の底じゃ脱走分配システム需要と供給オブジェクトにフォーカスアバイス要人重要教授ステビア投注 I'm love のプロフェッサー like 名誉教授構ってほしい犬どもが吠え出す What's the generation 日の出は近いキャッシュでたって言えかせ From the black say hi to them say my name わきみくそれしたらただまえそばが死守待ってリスクをスパイで必死こいてもの間にもう problem やめちゃうぜここで開ける証明は何でもいい自分らしさが重要なこのシーンこのミーのビートに乗せて吐き出すラップ俺にはこれしかないからなまあいいかまあいいかい好きなことで花咲かせてみない期待したいこれからの時代見せてやるよ新たな世界を見方を変えれば何でもやり放題俺も一ラップ中毒状態 What generation? What's generation? 俺らに任せれば確実でしょ昔憧れてたが和の自分がいつの間にか逆の立場さ嘘なんてない全てが確かなこれがラップスターのあり方 What generation?やつらと集まり輪になりどうする全くもってどうなるか見当もつかない路上どうなすか現象競い合って高め合うライバルたちと勝ち残る価値あるサバイバル共に新境地切り開き認められるかどうかジャッジは君次第何でも試すし何度も挑む刻んで記録よりも記憶ロックでもないがポップでもないんだロックでもない紛れもなくヒップアップ君の常識は覆されるまた心に残るフレーズが生まれる What's generation 勝ち上がれ未来のプレイヤーたちにどうか幸あれ見よう見まねじゃ出せやしないぜ風の味フローで振り付けライブで味付け勢いよくは噛みつけ全部残った残飯は
客のアイドルモデルにお前が惚れてるあの子そら止めて一体どこの誰が俺を止めれる勝利の女神すら俺に頬染めてる両手じゃ足らない花束かつきラップにダンスにスマイル使ってハスピー前例のない未来へ連れて行こうさあ間もなく take off
の話はね、実はそのスイカリミックスをいっぱいまたの作ってもらってるのを紹介するね、リミックス視聴会とかもまたやりたいんですけどね、ちょっとその話もしだすとここからまだまだ行ってしまいそうなんで、とりあえず今日は、ここまでにしましょうか。あと大事なのは玉木春ですね。玉木春もうすぐです。アナログ本当あのね、3回目のテストプレスを今やと待って受け取って、それが OK ならゴーサインが出せる状態ですからね。ウィーノットの方では5月中旬というふうに発表してますんで、今のままでいけば間に合うはずなので、これもちょっと最新情報出たらその段階でもう多分なんかその3回目テストプレスの件がどうなったかみたいな報告を含めてね、ぜひとも朗報をね、皆さんにお届けしたいなと思ってます。はい、ということで、今月は大変だった、今月のラジオは大変だ、情報量多いですからね。もう何せこれを聞いてくれて、毎月楽しみにしてくれてる人はもちろん嬉しいんですけども、何かリアクションくださいもらえたらもっと楽しくなると思いますよ、多分ね。なんかね、ラジオだったらなんかこうコーナーを設けて、なんかこうテーマに合わせた何かね、メールとか受け取りゃいいんでしょう、募集すればいいんでしょうけどね。なんか昔、かなり昔のラジオでそういうことは何度か試みた気がするんですけど、結果惨敗なので、その結果こう淘汰されてコーナーがなくなっているということですから、逆になんかちょっとこんなことしろよっていうのを、これも言ってた気がするけど、なんかください。はい とりあえず、今月もちょっといろいろ頑張ってやりますんで、ぜひともかけてみて聞いたりしてみてください。では、竹内和樹でした。さよなら。